今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイツレギュのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
というところで、今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレイですが、
はい、
そろそろ梅雨明けるのかな、
はい、ですね。
まあでもなんかね、今日なんて、ずいぶん、東京都内は暑くなって、まだ暑さに慣れてない方も多いんではないでしょうか。
ですね。
ね、先日まではね、ちょっとなんかもうあのマウンテンパーカーとかね、はいはい、軽くこうロンティーとかが必要なぐらいでしたけれども、
はい、
なんか今日はもう夏始まったぜみたいな
ね、そんな天気でしたね。
とうとうセミが鳴き始めましたよね。
そうだね、
はい、
とは言っても、もう、7月の末ということで、
はい、
あと、半月もすればもうね、お盆も明けるという。
そうですね、
本当っすね、
うん、それから暑くなるのかっていう。じゃあいつまで暑いんだって話だよね。
ね、なんか今年はちょっと、はい、夏前はちょっと涼しかったかね、若干ね、
から梅雨でね、なんかね、それこそね、海で遊んだりもなかなかできないような天候が続いてるんでね、まあ、そろそろ熱中症対策を、皆さんビシッとした方がいいんではないかなと。
そうですね、
はい、
思いますけど、今日はですね、
はい、
久しぶり ?1 年ぶりなの
?1 年ぶりですね。
本当、
はい、
1年ぶりなんか、この時期になるとやってくる感じがするんだけどこの時期に合わせてんじゃない女性わざわざ呼ぶの。
そういうことですか ね、
そうじゃないですか、
ね、紹介よろしくお願いします。
はい、ではですね、今週のゲストサバです。各地でフロック中毒者が続出しております。ディープフォレストより菅沼志郎さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
あ、どうも菅沼さん、こんばんは。
菅沼さん、こんばんは。菅沼さん、こんばんは。
吉田さん、こんばんは
吉田と申します。
初めて呼んだけど、
いや、ね、本当にね、シロちゃんが菅沼なの、ちょっとこう菅沼シロって言われたら、あ、そうだ菅沼っつうんだよみたいな
名字で呼ばれることないからね、
そうだよね、
今日のフィッシングトレーニングは名字でね、呼び合うっていう、ね、
赤の他人チックな感じでね、
そうそうそうそう、
まあ、シロちゃんが遊びに来てくれたということは、まあ、カエルと友達菅沼さんなんで、本日、もしくは、また来週もね、
はい、
フロックの話ができたらいいんじゃないのと、
ぜひぜひ
思いますけれども、
は
い、まあ、まあ、シロちゃんといえば、コンパクトフロックっていうのをねこう提案して、
はい、
かれこれもうなんだ、8年10年ぐらい経つのコンパクトフロック
ぐらいですか ね、
経つよね、
うんうん、
で、まあ、もうそれをこう真っ盛りっていうか、もうそれを何こうブレずにずっとコンパクトフロックをやり続けるという、
はい、
うん、
噂ではシロちゃん、冬は冬眠して春先から釣りに出るっていう話も出てます。
そうだね、5、6月だけ働いて
そうだよ ね、
ですよねあとは冬眠してるっていう
そうだよね、そうだよね、はい、感じ的にはね、だほぼカエルが出る頃には俺もフィールドで立つよっていうね。
そうそうそう、でも現場でカエル出たら俺逃げちゃうからね。
なんでしょう、
カエル触れない
実は触れないっていう、
オチがあるっていうね、
オチがあるわけね、
はい、カエルは触れないっていう
まあでもなんかシロちゃんのフロックってどっちかっていうとカエルよりもなんか他のものにこう化けて、他のものに騙してこうね、釣ってるっていうかこう釣れるイメージがあるんだけど、
はい、
ザ・フロックっていうよりはなんかこうエビに化けたり、それこそなんかこう浮いてるギルに化けたり、
うん、はい、
幅広いですよね、
幅広い感じのイメージがあるんだけどね。
カラーラインナップも結構カエルっぽい色っていうのはほぼなくて、
うん、あ、やっぱそうだ、
メイドフィッシュ系とか虫とか、
うんうんうん、
そういう系のカラーとか、
うんうんうん、
あともう全然無視生物っぽくない、
ま
あ、
なるほど
みたいなやつ、
うんうんうん、
まあ、そういうのが多いから、
うん
う
ん、
そういう風に感じるかもしれない。
そうだよね、
うん、
で言っても、ミクラがもうリリースされて3年経つ。
3年目、
3年目なんだ。
早い
ですね、
早いね、うん、本当に
早い。
でミクラはもう皆さん多分ね、うん、そのフロックを使う方は結構ねこう絶対タックルボックスの中に1個入ってるような存在になってると思いますけど、
はい、
はい、
まあ我々もね、ミクラはたまにお世話になって困ると投げるっていうね、な全然で俺トップ好きだからトップなんでこれ出ねえじゃん全然つって、
はいはい、
全然出ねえふざけんなよつって、
はいはい、
なんでじゃあミクラしかねえじゃんつって、
はい、
ミクラ出ちゃうんだこれからつってなんでふざけんなつって
一応やっぱふざけんななんだね
いやほらもう言ってもさ、俺結構こう強いルアーが好きだから、もう俺の釣りの中ではもう超フィネス方向だからさ、それで浮かしてっからもうプレッシャー高いところとかでやったらね、それは出ちゃいますよ、そのワーム沈まして食わないやつもさ、
なんかね、いつだったかね、あの、そうそう、某ね川でね、そうそう、ユウが浮いてて周りでさ、釣り人がたくさんいる中でさ、ね、周りの人はユウさんだっつって、あれユウさんだけでボコボコに釣ってるんだっつって、
何で釣って
んの、はい、何投げてんだっつって、
はい、まあ俺言わなかったけどね、ミックル後はフロックって言ったから、フロックって、
いや、そこはミクラでいいんじゃない、はい
はい、そこ隠す必要ないでしょ、
菅沼さん、そこに関してはどうです、
いや、吉田さん、それはないのよ、おっか、それミクラでいいんじゃないかな、
フロックって言っちゃったんだよね、そこね、
なるほどね、
フロックですよって、
そしたら、フロック
投げてついてきましたって、まあでも食わないよね、
そうですよね、
俺ミクラだから投げてる、
なるほどね、
まあまあね、そんな、まあ、ミクラが出て、リリースされて3年経ちますけれども、ミクラの、仲間が増えたという、
ね、そうですね、
ね、今手元にありますけれども、ね、
はい
はいはい、仲間が増えた、
6月先月ですかね、うん、新しいフロッグ、またこれもコンパクトフロッグって言われるジャンルのちっちゃいフロッグなんですけど、うん、
はい、
名前がキューっていう、
うん、
フロッグで、うんうんうん、大きさはミクラと同じぐらいかな、
うん、そうですよね、ボディサイズはね
同じぐらいで
似てますね、
ちっちゃい、全体重量で 9g ぐらいなんだけど、うんうんうん、大きく違うのがスカートじゃなくてブレードが、うん、金属のブレードがついてる、
うん、
フロッグ、これが9ですね、
はい、
うんうんうん、
ボディ的には 46mm がミクラ、9が 48mm という、まあ、あのわずか 2mm ぐらいの差なんで、うんうんうん、まあ、ボディサイズはそんなに変わらないかな、
そうですね、
うんうん、感じはするね、うん、で、まあ、言ったら絶対的に違うのは、まあ、そのブレードがついてるってことと、あと皆さんが聞きたいのは多分どういう使い分けがオーソドックスな、
そうですね、
使い分けなんだろうっていう、まあね、ある程度そのアピールしたいときはとかさ、うん、まあ、それならすげえ分かるんだけど、はい、ブレードがついてたりとかっていうんだ、うんうん、あんだけど、まあ、オーソドックスなこうミクラと、Q の使い分け、
うんうん、的なところ一番簡単なのは、
うんうん、
まあ、こんなこと言うのもなんだけど、基本はね、やっぱミクラで釣りって成立しちゃうんですよ、
はいはいはいはい、
オールマイティーなもんだから、
うんうんうん、
だけどその一番分かりやすいのは、うん、ミクラで釣れないところ、
はい、
例えばブッシュのミクラってカップがついてるから、
うん、
ペンチが立ってて、
うん、
例えば竹の枝のところに挟まりやすい
だとか、
ゴミを引っ張ってきやすいとか、
うんうん、
ちょっとミクラだと釣り しづらいところってあるんですよ、
うんうん、
そういうところにQを入れてってもらえれば、
うん、
その釣り分けっていう、そのシチュエーション別の釣り分けっていうのは一番分かりやすいかなと、うんうん、
なるほどですね、
うんうん、
まあ、特にね、まあ、そのなんかカップがついてるのついてないのでね、こう先がとんがってるのとんがってないもんで、まあ、すり抜きは圧倒的にこっちの方がいい
ね、そうですね、
うん、そうですね、
うんうん、あとはやっぱりさっき言ったみたいにブレードがアピール力強いんで、オープンウォーターで使うにしても、まあ魚がちょっと深いとか、ちょっと濁ってるとか、そういうところでミクラだと魚引っ張りきれてないなっていう感じのところでQを入れてもらうと、まあちょっと今まで取れなかった魚が取れるようになるかなと、はい、
でちなみにじゃあ、シロちゃんはもう大体、まあ、これが2個結んであって、
はい、
タックル的には、
うんうん、
で、まあ、いわゆる足際とか、
うん、
まあ、普通に足の際に魚がいる手でやってる時っていうのは大体こうミクラでやりつつ、
うん、
でなんか、ちょっと飽きてきたからブレードつける、
足際だったらずっとミクラで流して、
うん、
足にゴミがかかってるところとか、
うんうん、
足の奥にブッシュが入ってるところとか、
うんうん、
ミクラだとちょっとやりづらい
やりづらいところは
Q で入れていくみ
たい
な、だから割合的には 7-3 ぐらいで、
あ
ーミクラ
ベースミクラ、
そうですね、
うんうんうん、
でちょっとやりづらいとこ Q でフォローしていくみたいな、
うん、じゃあ感じ的には言ったら、ミクラのフォローが Q だぜっていう感じかな、
うん、そうですね、
うん、
やっぱねブレードのフロッグって、
うん、
みんなちょっとなんていうのかな、分からない人って結構いると思うんですよ、なんでわざわざそのスカートで弱くやってんのに金属入れちゃうの、
はいはい、
でもやっぱその金属でしか呼べない魚、
うんうん
うん、
っていうのはいるから
カチカチ好きですからね、
そうだから単純にミクラが魚に気づかれてないっていうシチュエーションも結構多いから、う
ん、なるほどですね、
そうだからそういうところに Q を入れてくっていう感じかな、
あと意外にまあカスミとかもそうですけど、そのガマとかアシでもその いわゆるちょっと水深があるような場所もあるじゃないですか、
うん、
根元の、
うんはい、
そういった場所とかね、こう Q とかでねルアーパワーを使って少し深い場所からこう魚を呼ぶっていう使い方もなんかできそうですけど、
ね、そうですね、
うんうんうん、結構でもあれじゃない、なんだちょっとじゃあなんだろう風が まあ、結構ミクラクラスになるとさ風が結構天敵だったりするじゃん、うんうん、
はい、
まあ、もちろんなぎってたりとか、うんうんうん、まあ、多少の風だったらプラスに行ったりもするんだけど、
はい、
どう風がちょっとこう強い時はやっぱキュンの方がブカ
出たりね。そうですね、風があってそれが波を起こしちゃってる時とか、うん、そういう時はもうキュンの方が圧倒的に、
そうだよね、
うん、呼べるかな魚を。
ちなみに、Q は、ワンタイプ、ミクロはほら、スカートがティンセルのものもあったりとか、はいはいはい、ラバーとティンセルがあるけども、うんうんうん、Q は基本的には、1タイプ、ブレードがついてるという。
そうですね、うん、ただその、カラーによって、うん、メッキのブレードのタイプと、うんうんうん、あとペイントのブレードがついてるタイプ、うんう
ん、ですよね、
うんうん、だからこれの、まあ、2種類っていうか、うんうん、がありますね。
これでもこのブレードなんかちょっとすごい軽いんだけども、
あ、これね軽いんじゃなくて逆に重いの。
あ、重いの。
そうそう、
これ何なの素材は。
わかんない。
あ、わかんないこれが一番良かったんだ
これ、うん、フレンチブレードって言われてる、うんうん、いわゆるあのマス釣りとかに使うスピナーに使ってるようなブレードで、うん、普通のねスピナーベイトとかに使ってるブレードとはちょっと違うんだけど、うん、まあ、厚みがあって、
うん、
コンパクトなんだけど自重があって、だこれが一番そのなんて言うんだろう、水を押すっていうか水をかく力が強いブレードだなと思って、まあ、これを採用したっていう経緯があるんですけど、うん、
まあちょっとじゃあこの辺で休憩し
と
く。
おっと、
はい、ではですね、今週の1曲です。 The Who で The Real Me。
今週はですね、はい、ディープフォレストのシロちゃんが遊びに来てくれてますけれども、
はい、
前半は、Q のね、まあ、話、まあ、ミクラとの使い分け的な、
はい、
ところでありましたけれども、まあ、タックル的なものはシロちゃん大体こう Q もミクラも同じタックル、うん、
同じタックルですね、
ベースは、
うんうんうんうん、6365ぐらいのミディアムヘビーを、
うんう
んうん、リールは、まあ、ハイギア、うんうん、ハイギアって言っても僕は73ぐらいが一番ちょうどいいと思ってるんだけど、
うんうん、
に P の50ポンドから60ポンド、
うんうん、
それぐらいだからもう普通にノーマルサイズのフロッグも投げられる、
そうだよね、う
ん、システムでやってる、
うんうん、なるほど、うん、
まあ、じゃあもう同じタックルで使ってくれればいいよっていうね。
うんうんうん、うん、
シロちゃんこの辺はスピニングであんまりやったりはしない。
まあやったことないかな。
あ、
うんうん、逆に言うとそのミクラも Q もコンセプトとしてはいわゆるノーマルのフロッグタックル、
うん、
バス釣り用のフロッグタックルで投げ切れるっていうところをコンセプトにやってるから、スピニングとか、
うん、
フィネス寄りのベイトタックルとか、うんうん、っていうのはあんま使わないかな。
なるほどなるほど、
まあ、いたってまあ普通のフロッグタックルでやるっていう、
ね、そうそうそう、
うん、
まあ、でもそうだよね、アケルシーもすごくこういい感じっていうか、まあ、ちょうどいい感じで、
う
ん、
そうですね、
ピッチングも全然だしみたいな、まあ、今リールがいいからね、まあ、どんなロッドを使っててもその投げる問題に関してはそんなにストレスもないんだろうけどね。
うん、
でギア比はやっぱ大体7ぐらい、まあ、俺もそれ以上上っていうのはあんまり使わないんだけど、
うん、
まあ、8、9好きな人もいると思うし、うん、それを全然否定するわけじゃなくて好きなギア比使えばいいと思うんだけど、
うん、
早すぎる昔は9とか、
うん、
使ってたんだけど、どうしてもでかい魚がかかった時に、うん、フロッグのその P 伸びないラインを使った状態の、
はいはいはい、うん、
釣りをどうしてもカバー越しにやんなきゃいけないから、
うん、
巻ききれないんだよね。リール側のやっぱりパワーを強くしたい、
うん、
トルクを強くしたいから、
はいはいはいはい、
結局どんどんどんどん戻って、
うん、
やっぱ今7ぐらいに落ち着いてるかな。
俺なんか6でやった時もあって、結構ノイケとかやってる時はあのモダルマになるじゃん、
はいはいはいはい、
そうなるともう重いってい う, もうその巻き上げるのが重いっていうところで6を使ってた、6に使ってた時も結構あって、まあそのすげえカバーねって言ったところでなるとこうメリットが出たりするところもあるんだろうけど、まあそもそも PE 使ってるからフッキングした時点でそこそこフッキングしてんだろうってい
う
ところもあったりとかして、特にボートだとねそんな長距離でもないし、
そうだね、
ディスタンス的にはそんなに距離がないから、
そうですね、
あとはねその瞬間的に合わせた時にハイギアの方がなんとなく引っかかっちゃったみたいなのは多分あるだろうけど、あんまり俺もね買える時はまあ7ぐらいあれば十分かなとは思ってんだけど、
まあ、回収が多い釣りだから、
うん、
早いに越したことはないと思うん
ですけど、ね、まあ、そうだよね、
うん、
次の動作も含めね、
うん、そうですよね、
うん、
まあでもな、まあ、7でも8でも、まあ、最近は9もあんの？
ありますね、
うん、9の領域はちなみにユーもシロさんとかもジョーセーとかも使ったことあります？理由で9
ないです、
あります、
これはありますよ、うん、
俺使ったことないんですよ。
びっくりするよ。だって一巻きで1メーター以上くるん
だですよね、
はい、うん、気づいたらもうティップカチンってなってる
そうそうそう、だもういつものリズムとは全然違うわけでしょ。
っていうことですよね。
全然リズムが違う。
でそれに釣り合わせる方がかったるくて、俺はその導入しないっていうタイプの方だから、今までのベースのまんまフィーリングも含めっていうのがあるから、まあ8は持ってるけど1個、9になってくると多分次の方を見て泣けようかなと思ったら絶対同じ現象でカチンって上が
るなるっすよね。
絶対そうなりそうですよね、は
い、なるっすなるっす。今もう10までありますからね。
え、10っていうの何なの。ちょっと待って、ギア比10ってどういうこと。
何なのそれ。
10対何対何なの。
それそれそれ、10対いくつですかね、わかんないですけど、10ってやつが出てきたっすよ。
へえ、それは何、1メーター以上負けるの。
負けです、負けです。1メーター
そのメリットは何なん
だ。10かけるぐらいですね。1メーター10かけるぐらいだ
と思う。まあフリップとかね、ずっと投げて回収する
ぐらい、まあね、
でも、はいいのかもしれないけど、
フリップとかって考えると、むしろリールほとんど使ってないでしょ
俺もね、申し訳ないけどね、言うと一緒の意見だわ。
リール使ってなくない。もう話してる時合わせた時だからさ
あとはそのかけてから巻くだけの話だ。だってもちろんそれが高い方がいいんだと思うんだけど、
フリップ言っても使わないでしょ
もうジューってのも今
出てきてるんですよ。まあある意味ウェッピングとかね、そっちの方向かなっていう感じはするよね。
あとさ、ギア比がさ高いものを使ってバシーンと合わせてさ、リールを巻こうと思ったらさ、負けないっていう時もあるじゃん。
あるある、
負けないです負けないです。
硬すぎて重すぎてね、
はい、そう、もちろんそれは体にじゃあお前合わせろって話もあるんだろうけど、
はい、
そういうこともありえますよね。
全然あるっすね。
すごいですね銃って。
すごいね。どこまで行くんでしょうね。
巻いてみたいけど、多分フロックのアクションのリズムも結構
なくなる感じだよ。
アクションリズム全然動いてねえじゃんって。
全然首振らないで、
そう、全然誘ってねえじゃんってなっちゃうでしょ。手前には来てっけどねっつって手前には来てっけど全然誘えてなくねってなっちゃうけど、
確かにそうなりそうだ
ね、そう。今銃でさ、ちょっとさ思い出しちゃったんだけどさ、
はい、
あのフローティングタイプのダブルスイッシャーとかあるじゃない、
はい、
ああいうものを銃とかのギア比でさ引いたらどうなんだろうね
すごいだろうね、うん、
普通に考えてなんかすごそうじゃないですか。例えばグラビンバズとかね、銃とかのギアヒとかで巻いちゃったらちょっとどうなるなとか、ちょっと純粋に思いません。
純粋に思うね。
すごいんじゃない、後ろのなんかしぶきみたいのがすごいすごい
もしかするとじゃないところにバスが出ちゃうかもしれない
ねえ
ワンテンポ遅れて、
そうそうそうそうそうそう、
ナマズ状態になって後ろで出ちゃってるよな
すごいですね銃って。
まあそうか、じゃあそんなこんなで、ね、まあシロちゃんはまあまあタックルはまあ、7ベースギアの、6365ぐらいの MH に、50ポンド60ポンドぐらいのタックルがまあベースだと、
そうですね、
あとなんかこうミクラをさ3年こう使っ、まあ、リリースして使ったけど、ミクラこんな使い方もあったんだ的なのってさ、リリースした後とかになんか気づいたりしたことある。
なんかね、まあリリースした後っていうか開発の時からもそれは念頭に置いてやってたんだけど、首をもう振らせない使い方っていうのを、最近ちょっと、まあ、あの言ったりしてるんですけど、この前も韓国行ってきて、韓国の魚ってね、やっぱ基本ベイト小魚が食ってるらしくて、虫とか全然食わないんだって、で、まあ、ベイトフィッシュの違いもあるのかもしれないけど、ミクラの、ね、ポッピングっていうのがすごい効く、
いわゆるまっすぐポンポンポンポン
って、ね、絶対首振らせないで、あのポコンってやって、そのカップで一回ポコンって泡を出して、ただ放置してる
のみ、いわゆるポッパーみたいな、本当に
そう、それが一番釣れて、そのなんていうのかな、ポコンってやった後に止めとく時間が長ければ長いほどでかいのが出るの。
へ
え。一番最初それ気づいたのは、あまりに釣れなくてその日、適当にポンポンポンポンやってて、で一回やった後にお弁当食ってたの。
あそのまんま。
そう。あの おにぎりみたいなの食べてたら、2分ぐらい経ったら、ドカーンって出て、でこれもしかしてパターンかもしれないと思って、やり始めたらそれが一番ハマった釣りで、ちょうど先月行ってきたんだけど、結局ね3日間釣りしてそれが一番釣れた。
そのアクションが。
ちなみに水の色はクリアウォーターですか。
クリアですね。
ああでしょうね。
クリア。
まあだろうね。
だからそれグラスパッチとかでね、ビアクとかでもポッパーとかダブルスイッシャーでやる釣りだと思うんですけど、それウォーター ただフロッグでやってるっていう、ただフロッグでそれやるメリットっていうのはポッパーだとやってる時に藻があったら引っかかっちゃうでしょ、
はいはいはい、
そ
うです
ね、それをかわして引っ張ってこれるから、うんうんうん、すごいこれメリットあるな、
まあそうだね、
なるほど、
うん、一回ね、なんかね、そこまで、放置をしたっていうあれじゃないけど、俺もね、メキシコ行った時に、うん、ポッパーでやってた時に、うん、まさにそれで、はい、言ったらチョンチョンチョンチョンとかっていうのは全然出なくて、うん、もう立ち木とかでチョボンってやってもうずっと待ってたけど、そうすると多分ゆっくりこうやって浮いてきて、はい、視界に入ってドバーンって出るんだけど、
あ、そう、それと一緒、
まあさすがに2分とか放置はしなかったけど、うん、結構本当にそういう釣りがあって、うん、でちょんちょんちょんちょんこう動かしてると全然ダメ、特にリザーバー系のダムだったりすると、で棚を上げるまでに時間がかかってるっていうのももちろんあんだろうけど、うんうん、それだけじゃないんだよね、多分ね、あれね、
だと思う、
うん、
あとクリアウォーターはやっぱりその魚からもルアーも見えてるし、もちろんラインも見えてるじゃないですか、
はい、
ラインのプレッシャーってまあまあ半端じゃないじゃないですか、そのクリアウォーターに関しては、うん、そういうのもありそうですけどね、
まあでもラインでのプレッシャーのでまあまあ多分あるだけだと、意外にさ PE だから余計プレッシャーかかっちゃってるわけじゃん、ライン
そうだけど、でもフロッグの一番の肝は、うん、やっぱりその PE ライン使うところが、うん、一番のアドバンテージだけど、うん、一番それがなんかあのウィークポイントになるっていうか、うん、
はいはいはい、
そこで見切られるから、
そうでしょ、う
ん、
LINE の、 その存在感をいかに消すか、
うん、そうだよね、
やっぱそこでのもう一言に尽きると思う、フロッグは
LINE を消すというね、うん、
そうそうそう、うん、
で特にね、先日俺とかも言ってた桧原湖とか行くとさ、
はいはい、
こう顕著に出るのが P 直結全然食わでみたいな、
うん、
リーダー組まないと食われみたいな、うん、もう顕著に出るじゃん、ああいうところは、はいはい、だからもうそれと一緒で、やっぱり P って一番なんていうの、目立っちゃうから、立体的な存在的にはね、それをどうなじませながら、
うん、
水になじませて釣るか、
うんうん、
まあ、そんな話をしてるとですね、もうね前半終わりなんですよ、前半というか今週終わり、
あっちゅうまです、
菅沼さん、はい、終わりの時間に近づいてます。
すいません。すいません、吉田さん。
菅沼さん、申し訳ないけど来週も来てもらっていいかな。
あ、わかりました。
近いし、
はい、
近いしね。
わ、はい、かりました。
ぜひお願いします。
はい。
はい。はい、ではですね、キャスティングからのお知らせです。今週末7月28日ですね、キャスティング富士見の店で魚炭エリキの展示受注即売会を行います。特化品などもたくさんございますのでですね、ぜひご確認をお願いします。あとですね。9月の1日キャスティング主催のですね、新利根川の松屋ボートさんで行いますジグワンバスグランプリという、トーナメントを行います。こちらラバージグ限定の大会になっておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
ラバージグ限定という、
はい、これはなんか面白い企画ですね。
面白そうですよね。
こんなイベントありましたっけ。
今までないんですよ、
う
ん、
お、
そうなんです。
スモラバでもいいんですか。
スモラバ OK です。はい、
なるほど。この間前回も孝太郎さんね、来ていただいた時にジグのお話されてましたもんね。
はい、
ジグだ、ジグ、ジグ、
ジグね、
ジグ。
じゃあジグの G1 の、称号は誰の手に行くのかっていう、そういうところですね。
ぜひね、
ぜひ頑張ってもらいたいですね、
はい、ですね、ですね、
はい、
ということで菅沼さん、
はい、吉田さん、
あ、久々にどうでしたか。
早いっすね、時間がね、さっき始まったと思ったので、
どうでしたか菅沼さん。
なんか緊張しました。
本当ですか。言ってますよ、ゆう、
ちょっとね、喋り足りないことがいっぱいあって。
ああ、本当ですか。
まあ、そしたら都合がいい、来週も来てください。
わかりました。
そうですね、そうですね、
せっかくだから最後菅沼さん締めていただいてもいいんですか。
いやいや、それちょっと、
あ、それやめてください。
そういうのあんま得意じゃ
ない。ね、そうなんですよね。
急に振られるとね、
ちょっと菅沼さん下りだったからいけるかなと思ったんですけど、大変失礼いたしました。じゃあ、シロさん、
はい、
今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
あざいまーす。
あざいまーす。この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ！
エンジョイ！
フィッシング！
ミクラおいくら？ミクラおいくら？1300円です。9。
サンキュー！
9
Thank you.
以上になります。